ユーマグ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市のアップル Mac ユーザーグループユーマグがアップル製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。こんにちは、杉山です。前回の配信分でノイズ等で一部音が割れたりしてお聞きづらい点があったかと思います。申し訳ございませんでした。実はちょっと新しいマイクを iPhone にさせてですね、使ってみたんですけれども、まだちょっと使い方に慣れておりませんで、うまいこと風を避けたりすることがちょっとできなかったんですね。またちょっと使い方を研究して活用してみたいと思いますので、よろしくお願いします。その前回の配信分でお伝えいたしましたマクロメディアディレクター、改めアドビディレクター、懐かしいアプリのお話をしたんでございますけれども、今日もですね、またそうした懐かしいソフトというか、まあ今でも現役なんですけれども、アドビフォトショップ、まあ、こちらがですね、なんと無償配布されたというニュースと言っても、まあ、当然 CS6 とかのですね、最新版ではございませんで、フォトショップ 1.0、 一番最初のフォトショップですね、の、しかもこれがあのアプリの形ではなくてソースコードということで、これはギガジンさんに載ってたニュースなんですが、フォトショップ 1.0 のソースコードが公開、無料ダウンロード可能にというニュースでございます。Adobe Photoshop 1.0 のソースコードがコンピューターヒストリーミュージアムで公開、無料でダウンロードすることが可能になりました。 Photoshop は1987年に当時大学生であったトーマス・ノールさんが開発、 Apple と Adobe に見せたところ、 Adobe がライセンスを取得し、1990年にバージョン 1.0 が発売されました。現在から20年以上前に作られたソフトなのですが、そのバージョン 1.0.1 に使われた12万8000行に及ぶ179個のファイルを見ることができるようになっていますということでですね、またちょっとですね、これをタイトルに関すると釣りじゃねえかというふうに怒られるかもしれないんですけれども、まあ Adobe Photoshop に 1.0、 これはあの記事によるとマッキントッシュプラス向けに発売されたということが書いてあるんですが、実はこれ私の手元にもございましてですね、つい先日久方ぶりにこれマッキントッシュプラスで動かしてみました。あのマッキントッシュプラスという機械はですね、これ階調表示に対応しておりませんで、モノクロは当然なんですけれども、ただそれがグレースケールですらない、まあ何度かここでもお話ししたんですけれども、ディザパターンでですね、いわゆるそういう階調を表示し、あの表現しているもので、まあ、その中でこう写真編集というのが非常に味があるというかですね、面白い感じなんですけれども、これマッキントッシュプラス用に発売されたって書いてありますけど、当時すでにマッキントッシュ2がありましたんでね、マッキントッシュ2にインストールとかできなかったのかな。できれば当然その階調表示はできるはずなんですけれどもね。でこちらギガジンさんの記事にもこの 1.0 のインターフェース、マッキントッシュプラスのこのモノクロ日画面のスクリーンダンプが表示されてるんですけれども、掲載されてるんですけれども、思いのほかですね、現在のインターフェースとそんなに変わらないで、メニューの構成なんかも結構今に近いんですよね。だからこれはやはり当初からのそのソフトウェアインターフェースの設計が、まあ、しっかりしてたということなんじゃないのかなと、まあ、この記事を見ながらちょっと思ったりしたわけでございます。まあ何分ソースコードですのでね、これは要するにプログラムの一番基本となる設計図、テキスト状態のもので、これはこのままでは動きません。コンパイルという段取りを得ないとアプリケーションとしては動作しないわけなんですけれども、これは当時のソフトだとパスカルですかね、あるいはシンクシーとかそういうもので書かれたソースコードかもしれませんが、当時はですね、開発環境も Mac のお店に売ってたんですよね。マッキントッシュパスカルとかがこうザーッとこう山積みになっているところを覚えてるんですけれども、まあ、これ今コンパイルって言っても大変だと思うんですけれども、 ただそのソースコードの中身を見ることでですね、いろいろその画像処理技術のノウハウとか知識なんかをこうそういうものにこの腕に覚えのある方は多分勉強することができるんじゃないかなと思うわけでございます。はい、まあ、そんなですね、フォトショップ無償配布なんていう釣りっぽいタイトルをつけて申し訳ないなと思ってますんで、その代わりといっては何なんですけれども、無料で高機能な画像編集アプリ GIMP4Mac が晴れて日本語対応というニュース、これはつい先日出てた、ニュースなんですけれども、 GIMP がバージョン 2.8.4 で日本語に対応した。 GIMP はレイヤー、トーンカーブ、ブラシエディター、モザイク編集、アニメーション合成など多くの機能を備えた無料の画像加工アプリ。以前は Mac の表示機能を拡張する X11 が必要だったが、昨年8月にリリースされた 2.8.2 でネイティブアプリになった。だが 2.8.2 には日本語環境で立ち上げるとクラッシュするバグがあった。利用する場合は英語環境で起動させるアップランゲージチューザーを使う必要があったが、昨日リリースされた 2.8.4 でバグが解消されたということで、まあ、有名なこのですね、フリーウェアの GIMP Mac 版晴れて日本語対応ということで、完全に Mac で不自由なく日本でも使うことができるようになったということですね。これ非常に地味ですけど私も嬉しいニュースだなと思います。こちらはハテナブログさんの方にあった記事ですね。ので、まあ、フォトショップとまではいかないけれども、無料で高機能な画像編集アプリ GIMP、 こちらも出ておりますので、ぜひともご覧になってみてください。さて、そうした優れたアプリケーションもとにかく Mac がなければ使えないわけでございます。こちらはですね、マッコー宝鑑定団さんに出てた記事なんですが、アップルが MacBook Pro Retina のプロセッサーアップデートおよび MacBook Air の価格変更を発表しています。 MacBook Pro に関しては MacBook Pro Retina 13インチの下位モデルを除き 0.1GHz 高速化されていますというようなニュースが出ております。こちらリンク先にですね、どのように価格変わったか全部出てます。これから MacBook Pro Air 購入を予定されている方、どうぞご参考になさってみてください。ややこしいことですね、値下がりしたものもあるし値上げされたものもあります。まあ、当然ただの値上げじゃなくて、そのアップデートとともにこのクロック周波数なんかが上がってたりもするんですが、 MacBook Pro は13インチが値下げ、15インチが値上げという形になってますね。いかがでございましょうか。まあ、そんな Mac を買いたいなと思っている方、学生さんいらっしゃいますでしょうか。学生さんにはまた嬉しいキャンペーン、アップルさんが開始しております。こちらアップルストアジャパンのキャンペーンですね、新学期を始めようキャンペーンが始まっています。学生の皆さん、今 Mac を買うと1万円分の iPad レティナディスプレイモデルを買うと5000円分の新学期を始めようカードを差し上げます。どちらも金額分のアプリケーション、音楽、映画をダウンロードできますということで、 Mac はお得な学生教職員価格で購入できますというキャンペーンのページが上がっておりました。こちらもリンク貼っておきます。こちらのページですね、学生じゃないから関係ないよって方もいらっしゃるかもしれませんが、こうしたです、教育向けアプリケーションのですね、紹介記事なんかも出ておりますので、こちらちょっと一回見てみるのもよろしいかと思います。さて、 iPhone アプリご紹介です。インフィニティブレード、有名なゲームアプリでございます。アンリアルエンジン3というですね、 3D 処理のための技術を駆使した、それはそれはもう iOS、 iPhone といえばこのゲームという代表的なゲーム、こちらが無料になりました。これ期間限定かどうかちょっと分かんないんですけれども、一時期85円になった時に買ったんですけれどもね、今回はなんと無料公開ということで、非常に優れた iOS アプリ、インフィニティブレード、ぜひやってみてください。ギャシンギャシンギャシンギャシンチャンバラやれますんでね。さて、3月30日次回ユーマグ定例会です。明日コウカブさんがまた動物園で撮影会ですかというような記事が、サイボーズライブの方にも上がっているようでございます。ぜひともご参加のほどよろしくお願いいたします。サイボーズライブに参加ご希望の方いらっしゃいましたら、こちらの ゆうまぐのメールアドレス並びにツイッターアカウントどちらでも結構ですんでご連絡いただければご招待メール手配いたしますので一つよろしくお願い申し上げます。それではゆうまぐ iPhone ポッドキャスト都内某所近寄り杉山がお送りいたしました。それではまた。